こんにちは、ボドゲ家族のまったり夫婦トーク始まりです。この番組は世界観ゲーマーな夫あーくんと腰痛のまゆかがお送りします。ということで皆様お久しぶりです。この番組はね、まったりゆるく配信している関係でお久しぶりですという入りも恒例ではあるんですけどね。実は一つ前の放送が2月24日だったんですけど、その次の日か、まあそのあたりでですね、急遽引っ越さなければならないということになってしまったんですよね。でちょうどあーくんがその時車を買いに行ってて、でその中で発覚して、もう爆死するかと思いましたよ。もうみたいな感じですよ。でまあそんな中で3月中はずっと家探しというか、まあ家を今後借りるのか買うのか建てるのかみたいなね、まあ、最近ほら中古の家も結構出てるし、どうするみたいなね。もう速さだけで言ったら買っちゃえばね、まあ、すぐ買って住めるっていう状態だし、建てるってなったらこっから 1,2 年ね、かかるしみたいな。まあね、大きなね買い物でもありますから、まあそんな選択をねひたすら検討するみたいな、まずどれにするかみたいな検討から入って、で結局今はとりあえず仮住まい、別のところで仮住まいすることに決まって、まあぼちぼち家を建てますかという感じで、今ねそんな感じで落ち着いているわけですけど、まあ落ち着いてるっていうかね、まあこれからなんですけど。でまあそんな中ですね、先日終わりましたけど5月のそのゲムマに向けて動画のご依頼も着々と、今回もありがたいことにたくさんいただいてたので、もうポッドキャストの配信は5の次くらいになってしまったわけですね。はい、まあってことでこの家の話もねいろいろしたいところなんですけど、とりあえず今日はゲムマの感想を忘れないうちにしたいと思います。まあ、ぶっちゃけね、もうちょっとね、今日金曜日で、もうちょっと忘れてきちゃってて、ああ、早くやりたかったなっていうところもあるんですけど、あ、そうそう。で、今日、今更なんですが、あーくんは不在です。ね、あーくんは結構声がいいですねって、声が魅力的ですってね、よく言われてるんですよ。だから、ポッドキャストこそ、あーくんには出演してもらいたいところなんですけど、時間が取れるとしたら、2人で取れるとしたら平日夜とかなんですけど、今週はね私がもう子供と一緒にずっと寝ちゃう日々が続いちゃって無理でしたね。というわけで私まゆか一人で今日はねざっとゲムマ2026春振り返っていきたいと思います。ね、何から話そうかな。まあ話したいと思ってること結構あって、まあでもでね長くなっちゃうので、今回はそのうちのいくつかピックアップしてお話ししていこうかなと思います。皆さんどうでしたかね、現場に行かれた方ね。行ってなくてもいろいろポスト X とかインスタとかで皆さんの戦利品とか見たり、今回の話題とか、まあ、課題になってるものを目にしたり、いろいろね思うところもあったと思うんですけど、毎回思うんですけど、X でこうゲムマの、まあ、振り返りとしていろいろ課題とか話題とか上がるのを見てて本当に思うのは、まあ、私が結構そのポスト上のマジョリティっぽい意見とはいつも反対すぎて、やっぱ X 怖いなって毎度のことながらなんか X 恐怖症になるんですよ、ゲムマの後は。いや私はそうでもなかったけどなとかね、まあいろいろありますよ。まあでもそういう話題はもう尽きてると思うんで、今日はねちょっと独自の視点というか、はい、さっさと話していきます。思ったことね、まず一つ目なんですけど、キッズコーナーがね、キッズコーナーが今回は、まあ、縮小ですね、されてましたね。これね、ね、ここ数回はこの株式会社ソラリススペースさんっていうところが運営してくださってたんですよ、子供のそのキッズパーク担当みたいな感じで。で毎回ここ何回か 6回くらいは運営されてたと思うんですけど、 ね、あの取材とかにも伺わせていただいたりとかして、で今回あのゲムマ前に出したゲムマの歩き方っていう動画の中でも、小さなお子さんがいても大丈夫ですよみたいな感じで紹介したりしてたんですけど、あの収録が全然あの今回のゲムマ春の情報とかがいろいろ出る前に収録してたのもあって、私自身もそこまで把握してなくて案内してたんですけど、今回はねありませんでしたね。ね、どんな事情かわかんないんですけど、まあ、運営が今まで大変だったか、まあ、単純に日程的に無理で、まあそのゲムマの運営の方が代役を見つけられなかったのか、まあ、もっと他の理由かもしれないんですけどね。で今回はうちも娘たちを日曜日は連れて行ったので、こう遊びたかったなって言ってはいましたね。まあ、それでもこのマットだけは用意されてて、マットコーナーみたいな、なんていうの、5畳6畳くらいのスペースで、まあ、マットだけはあって、まあ、そこで、まあ、何でもない、何にも本当にないんですけど、ただ走り回って、そのね、たまたま一緒にいた男の子と友達になったりとかして、まあ、楽しんではいましたけど、まあ、うちの子も上がもう5歳になって年長さんになって、まあ、いよいよ来年は1年生っていうところで、まあ、もうそろそろそういうところで遊ぶのは終わってくるとは思うんですけど、やっぱりこう赤ちゃんとかがいたりするので、まあ、一緒に遊ぶのはなかなかヒヤヒヤしながらっていう感じで、そんな感じで、でもまあ楽しそうにやってましたかね。近くにビッグパーク、ボードゲームの巨大版で遊べるスペースと、その隣にさらにポケモンクラブがもう見える状態でこう並んでたから、まあ、子供たちはこの辺りでその雰囲気が楽しいみたいな、楽しい雰囲気が味わえる感じになってて、まあ、その並びすごい良かったなって思いましたね。まあ、続けて2つ目に話そうと思ってたそのポケモンクラブなんですけど、こう体験会めっちゃ並んでて、体験するだけで、まあ、こんな並ぶこと自体すごいなって思って、まあ、私たちはパスしたんですけど、まあ、普通にそのどういうゲームかっていう説明を聞くだけなら全然並ぶことなくすぐ説明してくれそうだったから、新作のねポケモンシュシュシュの説明聞いたんですよ。ね、これね、私買うわって思いましたね。もう説明聞いてあくんと、これ普通に面白いねって言って、でこれ買えますかって言ったら、7月なんですって言って、あ、本当に ね、ただの体験会なんだっていう感じだったんだけどね、変えたら先行で入手できたらめっちゃ嬉しかったけど、まあ、7月っていうことでね。なんかね、見た目はこうめんこみたいに遊ぶんかなーって感じの、こう丸い紙、こうドブルみたいな感じのサイズ感の丸い紙だけを使ったゲームなんですけど、まあ、それがポケモンが描かれているものと、モンスターボールとか、なんかハイパーボールとかもあるのかな、なんかそういうののモンスターボールの絵になってるのがあって、まあ、要は場にこうポケモンがパラパラっと置いてあって、まあ、それに向かってモンスターボールのその紙をペッて投げる。で、そのポケモンのところには点数が書いてあるんですよね。3とか1とか。こう大きく書いてあるというよりかは小さめにこうポケモンの外側あたりにちょちょって書いてあるんですよ。で、その自分が投げたボールがそのポケモンに書いてあるその数字にうまいことかぶって乗っかるとゲットみたいなね。そのポケモンのそのね、なんか普通に簡単にシンプルに考えたら、ポケモンの絵が書いてあるその紙の上に一番多く面積が乗っかった人が取れるとかなんかなって、まあ普通に思ってたらそうじゃなくて、その点数、数字が書いてあるその数字自体にちゃんとかぶって乗らないとその点数分、まあ、いわゆるポケモンゲットできない。で、一応ポケモンによって捕まえやすい、虫ポケモンに、が捕まえやすい、なんだっけ、ネットボールだっけ、なんかそういうボールとかがあって、まあ、そういうのは、まあ、ちょっと、まあ、覚えてないけど、こう1回しか使えないとかだから、まあ、使いどころ重要だよみたいな。いや、これはね、買います。もうね、夏休み始まるんで、小学生ね、特に。幼稚園の子とかでもできるんじゃない？すごい面白そうでしたよ。おすすめですね。3つ目ですね。あ、そうそう。で、この 今話してたそのキッズスペースでこうマットで子供たちがもう何にもないのになんでこんなにずっと遊んでられるのくらい遊んでる時に、ちょうどね、あの長崎にあるボードゲームカフェのサニーバードのスタッフの清香さんと、インスタ運営されてるんですけど、インスタの編集とかを担当されてる編集長さんにね、お会いできて、あとその後ボードゲーム系のそのインスタグラマーのボードゲの子美穂さんにもお会いできまして、いや、やっぱね、ゲームマってこう全国っていうか、こう全世界からもはやもう本当にいろんな方が集うので、普段なかなかお会いできない距離にいる方と直接会えるのってね、本当嬉しいんですよ。ちょっとしたこう関東圏とかのイベントだったら行けばちょっと会えるとか、オンライン上で会話してても距離的に近いことが分かってると、まあ、なんとなく近いところにいるみたいな感覚ってあると思うんですけど、でも九州とかになってくると北海道とかね、まあ、そんなに普段からポンポンポンポン会えるわけではないので、まあ、そんな中でね、こうそうやって普段なかなかお会いできない方と直接会えるのって本当に嬉しいんですよ。パッて見て、はっと思って、タタタタタって行きましたね。毎回ゲーム待ってそうなんですけど、その時、その今、目に入った、見つけた瞬間を逃すと、もう本当に二度と会えなかったりするし、みんなぐるぐるぐるぐるずっと会場から閉幕まで、あ、ずっといるのに、一回もすれ違うことなくね、あ、すれ違、もう一回も会えない、ずっとすれ違っちゃうとかも全然あるあるなんで、やっぱそのね、見つけた瞬間に声かけさせていただいて、写真も一緒に撮らせていただいて、いやー、よかった。サニーバードといえば、やっぱその私たちもこうやってポッドキャストずっとなんだかんだこれ5年くらいやってると思うんですけど、まあ、その当初からね、おしゃべりサニバっていうポッドキャストもちろん聞いてたし、サニーバードから出てるゲームも結構持ってて、もう好きなのも結構多いんですよ。あ、もう全然関係ないですけど、そのサニバの通販サイト見たら、私たちがサニバ商品で一番好きなリスボントラム28、読み方合ってんのかな、リスボントラム28、うん、が、あの黄色い箱のあれはね、さっき見たら通販で 50% オフでしたよ。ね、ほんと面白いんで、あのほんと気になってる人は今チャンスだなって思いました。すいません、全然ゲームマには関係ないんですけどね。はい。あ、で、そのそうそうそう、で、そのなんだっけ、あ、そのサニーバーの、あのサニーバードさんのインスタグラムのアカウントもいくつかあるんですよ。まあ、ボードゲームの出版やったり、カフェやったり、多分いろいろあるから、いろいろあるんだと思うんですけど、その中でも、サニバ日和っていうアカウントがあって、で、そこに出演されてるのが清香さんなんですよね。で、まあ、結構ね、ボードゲーム紹介とかっていうよりもネタ系のね、動画すごい多くて、こうダンスしたりとか、こう流行のネタに乗って投稿してたりとか、すっごい面白いんで、ぜひ皆さん見てみてください。あの美穂さんっていう方もコラボで登場したりしてて、私はそこで確かきっかけで知ったんですけど、まあ、美穂さんもすごい勢いのあるインスタグラマーの方で、ボードゲーム系のすごいなんか可愛くて、あの羨ましい、あの顔をこう出してできるの。本当にね、あの精力的に活動されてる方で、結構ボドゲ会とかも主催されて盛り上がってる感じするので、羨ましいです。本当にあの九州のボドゲ界隈も盛り上がってる感じに見えて、まあ、あのゲームまでは今回会えなかったですけど、そのインスタグラムのつながりで言うと、あの沖縄のサイコロ堂さん、ポッドキャストでもね、ボド好きとホド好きとっていうチャンネルやってる、あのコーチさん、100円さん、あの店長やってるサイコロ堂さん の、あのインスタめっちゃおもろいですよ、マジで。あのなんか最近ほんと私 X とかよりも全然インスタの方が見てるんですけど、もうね、時間マジで取られる、面白すぎてもうずっと見ちゃう。なんかね、共感やばすぎて、うん、ほんとぜひお時間ある方はね、見てください。はい。で、あとは今回は まあ、長くなっちゃうんで、あと戦利品の紹介をして終わりにしようかなって思いますね。今回ね、ちょっとね、土曜日ね、イギリスの海外出版社の方の仕入れというか、まあ、その方が目星をつけた作品の予約してたものたちの回収作業っていうのを代理でやったんですよ。そしたらね、もう超爆買いで、想像以上の爆買いで、マジでもう今腰腰痛なの絶対それが原因なんですけど、大きいボドゲ入れるバッグを1個も2個もあれで満帆な状態持つと肩死ぬんで、まあ片方の肩に、まあ、バッグいっぱいになったらとりあえずブースに戻ってそのゲームを下ろして、でまた第2便行くみたいなのを繰り返して、もうほんと5回くらいかな、そのバッグ満パンを5回繰り返すみたいな、もっとだったかもしれないけど、まあそんな作業してたから、もうとにかくこうチェックつけながら、はい次はい次みたいなね、やってたから全然自分の時間取れなくて、たまたま通りかかれて思い出せて買ったやつと、買ったやつ、あとは日曜日に家族で行った時に子供たちとも相談しながら、もう買ったやつとっていう感じがいくつかある感じですね。で土曜日はね、神津さんの妖怪1504、まあ、これはすごい売れてたよね。神津さんが出すって候補を見始めた頃から売れるだろうなとは正直思ってたんですよ。神津さんといえば、まあ、ゆとりおでっていうサークルでトゥールームスとかカルタマリナとかね、すごい売れてるサークルさんっていう印象で、で神津さん自体もジェリージェリーゲームス、ピチカートデザインの社員さんなのかな。でそれで結構ゲームのね、いろいろディベロップとかなんかいろいろやられてるんでね、まあ私は本当にもともとそのゆとりをファンなんですよ。カルタマリナがマジで好きで、そうだから、そのあとヒーズルとかね好きなんですよだからファン買いってやつ、ですね。これはまだ遊べてないんですけど、まあ絶対面白いとは思う。遊戯王系というか TCG を手軽に10分くらいで遊べるように落とし込んだっていう感じかな。はい、で次が至福のポテト。これはね、焼きそばトーストさんの作品、たった15マスのすごろく出してるところのなんか急遽完成したみたいなゲーム、本当にゲームマの直前に間に合った完成したみたいな感じで、なんか本当のポテトを食べながら遊ぶゲームちょっと遊べてないんでまだちょっとざっとですけど、あとあれは買った、しりときだ、しりとき、ロコゲームさんが、まあロコゲームさんもね私の推しさの一つでありますよ。ロコゲームさんが前回いつだったかな、しりときっていうゲームをすごいなんか簡易的な感じで出してたんですよ。で私たちもその状態で結構 YouTube とかインスタとかでもそれこそショート動画で出してたし、あとね、2025買ってよかったゲームナンバーワンに選んだんですよ本当に面白くて、しりときでしっかりした状態でリニューアル、こうイラストとかもちゃんとついて、カードゲーム、しっかりしたカードゲームになって帰ってきたっていうやつで、しりとき買いました。これマジで面白いんで、本当にこの新しいデザインになってからもまた動画上げると思うんで、ぜひ見てください。これ面白いよ。で次はキャンディータップ1.3の新作なんですけど、こぐま工房の滝沢さんがこのなんていうの、ボックスを作ってる、デザインしてる滝沢さんといえば、そういう紙のねコンポーネントとかを、立体物とかを作るのをお仕事にされていて、まあいろんなゲームのね、有名どころで言えばもちろんキャットとトーとかもそうだし、ユグドラサスとかも作ってたよね、確か。まあこれは子供たちがなんかすっごい気に入って、こうちょうど滝沢さんの 1.3 のエリアじゃ、販売場所じゃなくて、こぐま工房さんの方の滝沢さんのところにちょうどね、ご挨拶も行きたかったんで行っ ったらちょうど空いてて、あの説明も聞かせてもらえて、まあ、そこでこうトントンって落ちたら、なんていうの、このあのポッドキャストだと難しいな、あの上にジャラジャラジャラってキューブの、あのキューブが入ってる入れ物があるんだけど、そこがこうちょっと緩く蓋されてるだけの状態みたいになってるから、トントンってちょっと叩くと、その反動だけで一個二個ポロポロって落ちるみたいな仕組みになってるんですよね。でもちろん中が減ってくと逆にドバドバって出てきちゃったりもするんだけど、ゼロに落としきっちゃったらゼロ点だよみたいな感じで遊んでく。まあでもポロポロってこう転がしてきた、そのキューブの色に合わせても得点がいろいろ変わるからね、意外と得点計算まで面白い。いくつか何色かあるうちの一番多くゲットした色の数が得点になるっていう方法なんですけど、うちの子たちも結構ボードゲームで遊ぶようになってきて、まあ、単純にこう獲得したものの合計得点が点数っていうゲーム、そういうシンプルなものから、こうやってこのいっぱい取った中でも一番数が多い色の数が点数みたいな、こうちょっとこう単純じゃないっていうね、あの点数計算方法に触れることができて楽しそうでしたね。次はスタックサーカス。これはムーブさんの、これもねシンプルなゲーム。ムーブさんといえば YouTube もだけど TikTok も Instagram もね、何万人っていうフォロワーがいる、もうすごい大きなチャンネルで、だけどなんかすごい優しいんですよ。今回も、まあ、何回か今までもお話ししたことがあるから、今回もあどうもこんにちはって感じで言って、ゲームもね、その配信だけじゃなくてこうやってゲームも作ってるわけなんですけど、なかなかねこうショート動画すごい得意にしてる、方たちですけど、ショート動画に向けたゲームってなかなか出さないんですよね。それをいつもネタにしてね、今回はこれショート動画に使えますかとか言いながら、笑いながら笑い話で話すんですけどね、今回もこのスタックサーカスは10分でできるゲームなんだけど、ショート動画だと難しいらしい。まあもし私たちがうまくショート動画これはねできたらそれ参考にしますとか言って言ってましたけど、いやでもねこれ買ってすぐプレイスペースで遊んだんですけど結構面白くて、でも確かにショート動画だと難しいかもしれないけど、意外とショート動画ってショート動画に合うようにアレンジ加えること多いんですよ。まあもちろんそのゲームの作者さんとかに許可を得たりとか、逆にもうショート動画用にアレンジして大丈夫ですってもともと言ってくれる方も結構いるんですけど、そうだからそんな感じでアレンジすればいけそうな気はしましたね。うん、できたらやってみたい作品です。次がね、どっちもこれはねトリガーゲームズさんの作品。トリガーゲームズさんは私たちが YouTube 始めた2020年9月に始めたんですけどね、1本目があれだったの、ボルカルスボルカルスが1本目で出してるんですけど、その次2本目の作品として出してるのがトリガーゲームズさんの金貨と爆弾っていうゲームなんですよ。いやもうだからかれこれ5年半くらい経ってなんと初めてお会いできました。毎回ほぼ毎回の斉藤らっこさん、あのトリガーゲームズでゲーム作ってゲームマンもね出展されること多かったですけど、なかなかいつもね会えなかったんですよ。行っても、あ今挨拶回り出ちゃっててとか、行ってもすごいなんかお客さん対応忙しそうだったりとか、まあそんなことあるあるなんですけど、5年半ぶりにねついに会えました。いやーしかもねこのどっちもこれもまたねショート動画では遊べそうだなっていうところでね買わせていただきました。であとはねこれだ、秒で神回。これね知らなかった方も多いんじゃないかなって思うんですけど、あの歌スタ、 YouTube の歌スタが出てたんですよ。未就学児くらいのお子さんがいる方なら YouTube でご存知の方いると思うんですけど、 あのトゥルットゥルットゥって始まるやつ歌番組で、お兄さんとお姉さん、お母さんと一緒みたいな感じで、お兄さんとお姉さんとかがこういろいろ手遊びしながら歌ってたりとか、まあ、あとは普通にこのキャラクターたちが出てきたりとかする、結構歌の番組なんで、子供、小さいお子さんがいるねご家庭だと結構流れてることも多いんじゃないかなって思うんだけど、その歌スタが出てたんですよ、エリア出店で。え、でも何出すんって思いません？さすがにさって思ってたんですよ。ゲムマーでどう来るんだろうって。そしたらね、いろいろ金の盾とかも飾ってあって、あ、これゲーム本当に出してるんだみたいな感じで、でいろいろ話してたんですよ。いつも子供たちが見てますとか言いながら、そしたらその話してた方が、あ、僕が代表ですみたいな、あー本当ですか、それはそれはみたいな、いつもお世話になってましたみたいな。最近はね、もうあまり見ないことも増えてきちゃったけど、うん、これからね、なんかゲームもいろいろ作っていきたいと思ってるんですみたいなことを話してましたね。で、今回はその秒で神回っていうゲームは、こうカードをめくると、まあ、いわゆる YouTube でやりそうなその企画みたいなことが書いてあるんですよ。うーを長く言い続ける、一番長く言えた人の勝ちとか、それぞれ何かをゴミ箱に投げ入れる、好きな場所から投げて一番遠くから入れた人の勝ちとか、まあ本当にそういうちょっとしたね、簡単に遊べるような企画。だこれね、普通に学童とかでこうちょっとした遊びを取り入れるときに、ここに書いてあるお題使えるなって思いながら、うん、帰ってきてから見ながら思いましたね。面白そう。続いてこれはね、あーくんが買ってきてました。シエラゲームズさんの、あやかくし。もともとね、テングスタンさんが作ってたゲームのリメイクなのかな。これは何回かもう遊んだんですけど、すっごいカードがめっちゃ綺麗。本当に飾っとけるような感じ、一枚一枚もうキラキラしてるし、キラキラもすっごい品があるの。うっすら細い枠の線がゴールドに光ってたりとか、そう、なんていうの、これ UV 加工、なんていうの、こう一部だけそうなってたりとか、こう全部じゃなくて、こうさりげない感じでゴールドにキラキラ光ってたりとかするから、もうそれだけでも大満足って感じ。まあ、3000円とかって言ってたと思うんだけど、まあ多分このコンパクトさゆえにそのくらいの値段なんでしょうけど、中身はほんとめちゃくちゃリッチです。うん、ちょっとしかもね、なんか謎っぽい、謎解きっぽい仕掛けもあって、全然わからない、全然解けなかったんだけど、作り込みすごいなって思いました。1個は分かったんだけどね、あと2個はね、ちょっと未だに解明できずですね。で、あとはね、あとどっこい JP さんで、本当のちょっと商品名ちょっと分かんなくなっちゃったけど、布製のトークントレこれをね、やっとゲットできましたと言ってもね、本当はちょっと欲しかった色があったんだけど、もう売り切れちゃってて、そもそもその商品自体もう売り切れてたんだけど、こう見本として飾ってあるものも売ってくださるってことだったんで、それを最後手に入れたっていう感じ。もう本当にいつ行っても大人気ですね。うん、だいたいいつも土曜日しか出店されないから、今回こそは行かなきゃと思って、でもそれでも本当最後5時過ぎ5時から6時の間とかであっち行ったんでね、もうそれだけになっちゃったけど、いやでもよかった、ようやく帰って。なんか布製のっていう手作りっていう、でしかもね、ただ布でちゃちゃっと縫ってるだけじゃなくて、こう中にこうなんていうの、こうぐちゃってしてもすぐパッて広がるような仕掛けがね、ちゃんとされてあったりするやつなんで、海外の方からすっごい人気らしいですね。こうメイドインジャパンですよ、まさに。うん、海外だとなかなか手に入んないんじゃないですかね、やっぱ。うん、 海外の方からのお客さんとか、あとリピート購入が本当多いみたいです。うん、あとお客さんがまたお客さんの友達とかに紹介づてでどんどん広がっていくみたいな。まあでもそうですよ。だって私たちと普段一緒にやる、一番よくね遊んでるあの面々もみんな持ってますから、どっこいさんのトレふにゃってなるやつ、まあ今ねそれの大きい版がクラファンやってるけどね、うん、みんな持ってるもんね。であとはね、リンクシュミレーター、ラストコンティニューさん の, あのリンクシュミレーターの拡張版、これもあーくんが買ってましたね。今回も新しいキャラがね出るってことで、それがアクリル板になっアクリルコマと一緒にセットで買えた感じですね。であとね、あそうそう、これは土曜日にそういえば買ったんですけど、サイシュピールさんで12枚の謎っていう2人用の謎と謎解き と, とメロディーボンバーっていうやつ、メロディーボンバーに関しては1個100円で売ってて、説明最初聞いてたらあカルータっぽいのかなって思ったけど、結構そうでもなくて、音楽1曲聴きながらあのその曲の中に出てきたワードを何個か10個か12個くらいだったかな、こう書くんですよね。でその1曲終わった後に、でも実はあの出てこなかった歌詞の中には入ってなかった単語はどれでしょうみたいなのみたいな感じのゲームですね。うん、いやもう絶対盛り上がりますよ。うん、面白そう。あの12枚の謎は、まあ、単純に謎解き好きだから買ったっていうのもあるんだけど、なんかねサイシュピールさんのゲーム、どれ毎回あのいくつかサークルさん合同出展されてるところなんで、あの何かないかなって思って見に行ったんですけど、その私が大好きな百丁森っていう静岡にあるおもちゃ屋さんの店主さんとかもいらっしゃってんですよ、おさむさんが。であのそのご挨拶もしたかったし行って、で今回なんか2人で夫婦で遊ぶのになんか楽しいのありますかねって言ったら、今回2人は二人で楽しいのはないですねって言ってめちゃくちゃ正直に教えてくれて、めちゃくちゃすごいことだと思うんですけど、ありがたいですよね。うん、なんか無理にねこれは二人でも一応楽しいですよみたいな感じじゃなくて、なんか一応二人からとかになってるけど、二人だとうんいまいちだからなとか、なんか普通に言ってくれてありがとうございますみたいな感じでね。うん、まあじゃあ無理に買わない方がいいかなみたいな、また次回ねなんかそういう面白いゲームが出た時に来たいということで、まあとはいえねこの謎解きとねメロディーボンバーをゲットしましたよ。はい、あとはね あとね、三撃ルーパーの拡張、すっごい好きなゲームで、特にあーくんがね、で別に今のタイミングで拡張が出たとかじゃないんだけど、いつかあの買いたい、あったら手に入る機会があったら買うっていうリストみたいな買いたいリストみたいなのをあーくんが作ってて、その中に三撃ルーパーの拡張が入ってて、まあ、それをあのね買うタイミングがあったということで今回買ってましたね。はい、であとはねあのロルかな、うん、いやーなんかねロルカナ相変わらず好きなんですよ我々で。ロルカナってゲムマのあのイベント企画すごくて、あの本当になんかちょっとでも興味あったらぜひ遊んでみてほしいし、あのちょっとでも遊んでるならゲムマのこのロルカナは絶対行くべき。もうなんでかっていうと、無料でちょっとこう多人数戦とかあの参戦するだけで、しかも別にデッキレンタルで借りられるんですよ。私たちもちろん持ってってなかったから自分のマイデッキだから、レンタルしてそのデッキを使ってあのちょっと参加したんですけど、別にガチガチのあの大会とかでもないの、ただ参加しあのやってみませんかみたいな感じ、体験会に近いから気軽に参加できるんですけど無料でね。であのその参加特典がマジで豪華、やばいですよ。あの カードのカードを入れる箱もすっごいしっかりしてるし、トレカやってる人ならまあもちろんご存知だと思うんですけど、そのいっぱいパックとか買う中でも使わないカードたちってたくさん出てくるし、今回はこのデッキでは使わないけどとか、あとは単純に絵が好きだから残しておきたいとか、まあ、とにかくカードって溜まっていくと思うんですけど、そのカードを入れとく箱とかがすっごいしっかりしたイラストも結構豪華だし、ディズニーのね、今回で言えばチップとデールとか、私マジでチップとデール本当好きだから、その絵が描いてあるやつとか、あとシュガーラッシュだったかな、もう一個はでもらえたし、あとピンバッジ、超しっかりしてるピンバッジ、結構でかい、ベイマックスとかもらえたし、であと普通にキラカード一人一枚もらえるんですよ。やばいよマジで、いいんですかみたいな、ここでねちょっとこう遊ばしてもらって、それだけでもらえていいんですかみたいな感じ。前回もね、あ、それこそ前回の、あ、そうそうだよね、前回のゲームまでそこから買い始めて半年経ったのか、私たちも、うん、まあそんな感じ。子供たちにとってもね、装飾、ロルカナエリアの装飾とかですごいテンション上がるし、今回もマドリガルとかエルサとか大きくバーンってね絵が飾ってあったけど、もうすごい、あーエルサだとかね、あーマドリガルだみたいな感じで写真撮ったし、すごいなんか TCG のことについてのポストもちらっとあったようですけどね。いや私はねマジで大興奮派の人だったんですいませんが、本当に出続けてほしいと思ってる一人ですねはい、あ、で最後はね、最後かな、ちょっと抜けてないと思うけど、最後はね、残ったピザどうするっていうゲームを買いました。本当に最後の最後よ、日曜日の終わりまで残り10分ですみたいな、なんならほとんどなんかブースちらほら片付け始まってますみたいな時間帯に、あーくんと子供たちがいなくなったな、どこいるんだろうって電話したら、今ピザのゲーム説明聞いてるとかって言ってて、でピザね本当に好きだから、シェマルが、上がね、上の子がもうね毎日でも食べちゃうくらい好きだから、多分目について説明聞いてて、でなんか私は途中からだったから、あーピザだから見てるのかなみたいな、なんか楽しそうなんかなみたいな感じで聞いてて、でももう最後の最後だから、なんかたまたまなんかセールしててそうで、それでね、手頃に買える値段にもなってたんで購入させてもらったんですけど、もうすっすごい大事に持って帰って、子供たちが、あーピザ買えてよかったーみたいな、もうゲームマ満足みたいな感じで、もうずっと、もう家に帰るまでもう大切そうに持ってて、もうこれ明日やるんだ遊ぶんだとかってずっと言ってて、で次の日月曜日、じゃあ今日は遊ぼうねって言って、そしたらもうこれは遊ぶためだけに、もういつもより早くご飯とお風呂を済ませて、じゃあやろうみたいな、みんなでもうやって、もう超盛り上がって、知らなかったんですけど、そのゲムマの日まで、ゲムマで日曜出店されてたんですけど、その時までクラファンやってたみたいでなんですけど、そうだから知った時にはもう終わっててあれだったんですけど、すごいリズムゲーとしても面白いし、結構ちょっと考えないといけないし、子供とも遊べるっていう点でめちゃくちゃ気に入って、子供たちも気に入ってるけど、私もめちゃくちゃ気に入ってる感じ。これはいい買い物したなって、最後の最後だったけどナイスな出会いでしたね。こんな感じですね、購入品は。そうね、ちょっと長くなっちゃうんだな、私もダラダラ話すからな。まあこれより先はちょっとまだいろいろ話したいことあるんですけど、また次回にしたいと思います。はい、こんな感じでボドゲ家族のまったり夫婦トークでは、普段はね、夫のあーくんと妻のまゆかが2人でまったりとボードゲームに関するお話をしている番組です。もしご意見とか、あとコメントとか、なんかこう、 こんなことを話してくださいみたいな、何でもいいのでメッセージとかなんかいただけるとすごい嬉しいです。概要欄にあの Google ホームのリンク貼っておきますので、ぜひご意見ご感想お待ちしております。はい、というわけで今日はこの辺で、バイバーイ。